時間がないからもうすぐね行きますけど、サタンの3つの誘惑というね、非常にこう、シリアスなテーマですけど、でマタイの福音書の4章の1節から11節までちょっと長いですけどお読みしたいと思います。じゃあご一緒に読みましょう。さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後空腹を覚えられた。そうすると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の屋根の端に立たせて言った。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じるとあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスはあなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝みただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。こう書いてますね。これはイエス様が、メシアとしての公の生涯に入って、そしてバプテスマのヨハネという、預言者ですね、旧約最後の預言者と言われる、その方から水のバプテスマをヨルダン川で受けてね、でその時に、天から聖霊が鳩のように下ったと、ね、書いてある。私たちと規模が違うんです。私たちはちょぽっとですけどね、もう聖霊が鳩のようにドッと下ったと、ね、書いてあるんです。でその後でのこの出来事なんですね。これが、イエス様が荒野に導かれて、そしてサタンの試みを受けた、誘惑を受けたと、ね、いうところなんです。で今日このところから3つのサタンの3つの誘惑を一緒に、この学びたいと思うんです。それは、私たちにもサタンはね、今もそのように誘惑をするということです。だからその手口をね、やっぱり賢く学び取らなければいけない、ね、戦略を、3つの誘惑で、同じこの箇所がルカによる福音書の4章の1節から13節にも書いてます。並行記事ですね。でこのマタイの福音書とルカの福音書を見るとちょっと違うところがあるんです。それは1番目の誘惑は同じなんですけど、2番目と3番目がマタイとルカは逆に書いてます。叙述の仕方がね、逆に書いてます。ルカはルカの意図が何かこう狙いがあってね、そういう順序に書いたのかもしれません。もちろん中身はね、同じです。で今日マタイの福音書を一緒に見てますから、この順番で、お話ししますけど、3つの誘惑の第1番目の誘惑は何かというと食欲、食べたいという、ね、誘惑。しかもこのイエス様が誘惑を受けたのはね、40日の断食をした後なんですよ、ね、すぐ後です。でこの荒野というのはどこかというと、ユダの荒野で、私たちも去年10月のカリオの祭りの時に、ここからこの教会からも5人ね、私も含めて行きました。でいろんなところを見た中にユダの荒野も見ました。荒野そのものには入りませんでしたけど、高文先生は前行った時ね、荒野に入って行ったと言ってましたけど、私たちはね、荒野を見たんです。ずっとね、ずっと広がる荒野をね、見ました。前にも私は見たことはありますけど、で荒野って何にもないんですよ。もう何にもない。しかも何もないだけじゃなくて、 イスラエルの土地っていうのは、あのアラノのところっていうのはもうその日格差が激しいんですよね。昼と夜の温度差がもう30度以上違うんですよ。もう昼は暑い、夜になるとぐーっと急に冷えるんです、まあ、そういう中で40日、食べないでね、何も食べないでアラノを歩いて行かれるってのは大変なことですね。まあ、ヨルダン川は低いところにあって、そしてだんだんこう高いところに町がありますね。まあ、エリコの方に向かって行ったでしょう、多分ね、エリコの方に。でイエス様はそのようにアラノ40日、歩いて、そして、まあ、サタンの試みを受けたというんですね。サタンがこのイエス様に言った言葉は何かというと、それはお前が神の子なら石をパンに変えよう、変えて食べなさい、ね、こういうふうに言ったんです。この聖書の箇所を見るとね、昼も夜も断食した後って書いてますね。昼も夜も断食した、朝ごはんだけは食べたって書いてない、そうじゃないですよ。で昼も夜もに、ね、昼夜断食、つまり何も食べなかった40日間。もう大変ですね。私はね、やっぱりこう痩せてるせいか一食抜いても結構大変なんですよ。だからね、もう1週間断食になってたらもうね大変だと思うんですけど、40日断食するっていうのは大変ですよ。しかもそういう過酷な荒野の状況の中でです。それは大変なことだと思うんです。で40日の断食が終わってでサタンがやってきたんですね。そして言ったんです。お前が神の子ならこの石をパンに変えてそれを食べよう、ね、食べようとは書いてませんけど食べなさいということです。そういうふうに言いました。でサタンは、私ね思うんですね、サタンはねパンを用意してね、あらかじめパンを用意してイエス様のところにこう見せてね、さあこのパンを食べよって言ったんじゃないんですよね。石をパンに変えてって言ったの。石をパンに変えなさいって食べなさい。これはサタンが狡猾なところですね。なぜサタンはそう言ったかというと、神の力を使って自分の食欲を満たせ、ね、自分の肉の欲を神の力を使って満たせということです。でもしイエス様がこのサタンの言う通りに石をパンに変えてそのパンを食べるとしたら、サタンはそれ見たかとかって言うんですよ。お前も人間と同じだと、ただの人間だと、結局自分の食欲を満たすためにもうがむしゃらに何でもいいから神の力を、巫女の力を、聖なる力を、食欲、欲を満たすために、肉の欲を満たすために使ったじゃないかということですね。メシアとしての使命を失わせて、そして神様の計画を保護にするサタンの策略なんですね。それは私こう孫たちね、孫言いますけど、やっぱり孫は可愛いですよね、中村さん。あ、言わないか、中村兄弟 ね孫ってやっぱり可愛いんですよね。で私今までね、我が子が、子供が可愛いから孫が可愛いと思ってました。で多分もちろんそうだと思うんですよ。だけど、子供がね憎たらしくても孫は可愛いんでね。そういうもんですね。まあ孫ってねやっぱりかわいいんですよね、どういうわけかね。で私ね小さい時、子供た孫たちがね1歳か1歳、まあ、2歳ならないぐらいの時は、よくね卵ボーロをねよく買ってストックしてって、で牧師室にもあるんですけど、置いといたのたくさんで、ね、買ってね。でその卵ボーロでね孫の関心を買おうとして、正直に言うとね、孫の関心は卵ボーロ。ところがね、いざにさ口が回らないんで、あんまりね だから、ボロボロって言って追っかけてでボロボロだか泥棒だかね、なんか変なねこの響きで聞こえるのこれちょっとまずいなと思ってね、まあもう少し大きくなってからは卵ボーロもねあまり喜んで食べなくなりましたからやめましたけど、で今はね今使ってるのはね今用いてるのは、10種類、スペシャル、武田せんべいってやってる、それアラカルトなんです。10種類のせんべいが入ってるね。で私ねもちろんですね甘いものはねあまりねあの、歯を痛めたりしたら困るのでお嫁さんにも叱られるからね あまり与えないんですけどね、あの、まあ、歯に悪くないようなものをね、まあ、卵ボーロにしてもね10種類武田せんべいにしてもねあの それを、まあ、要するに餌で釣るっていうことです。もうぶっちゃけて言うと餌で釣るっていうね。でこれサタンの手口と同じなんですよサタンの手口と同じ、ね、まあ言ってみれば私がサタンの役で孫たちが人間の役みたいなもんなんです。サタンは、ね、餌を、ね、見せてそして誘惑しようとした。しかも食欲ですね。もうこれは野生の動物はねもう餌を、ね、餌と子孫を増やすためだけに生きてるようなもんですね。餌を集めてね、で私ね人間もねまあもちろん全然違いますけど、こう食べることにね何か煩わされるって本当に、厄介なもんだなとつくづく思います。なぜかそう思ったかというと、退職去年の3月退職してからね私毎週木曜日の夕食作る当番してるんです。でそれはねあの私からちゃんと自発的に言ったの家内に、今まで苦労かけたんでね少しでもね少しでも楽に、楽させてあげたいと思ってね、それで木曜日の夕食はね毎週作るように、まあ、家内がどっか行っていなくなるとねもう毎回作りますけど、ね、で結構腕も上がってきましたグッとね。それでその夕食作りをしてるとね、まあ、まだ1年経ってないんですよ。まだ1年経ってないんですけど、1週間に1回しかも夕食だけ1回作るのでもね私この頃ねあ人間ってね食べてトイレに行ってまた食べてねそんなこと繰り返すんだなってねつくづく思うねで食べるためにねどれだけの時間と労力をね私たちは使ってんだろうかとつくづく思うんですよ。だけど食べなければ生きられないしねやっぱり食欲でがあるからね体が保たれる食べるからね、まあそう思います。で食欲っていうのは人間の根源的な欲求の一つですよね。でサタンが使ったのはこれ第一番目の誘惑、他の誘惑よりもこれを優先させた。なぜかというと条件が揃ってたからね。40日断食の後でもう疲れてしかも黙って座って断食したんじゃないの。あの荒野あれのイエス様を歩いてきました、ね、こういうゴツゴツした岩肌山があるそういうところをずっとねもうヘトヘトに疲れてねお腹が空いて喉の渇きも覚えてそれで食欲を武器に使ったということです。私たち本当にこの自分の欲ですね肉の欲、サタンはここにね働くんです。とても狡猾に、そして私たちに対するサタンの攻撃というのはイエス様に対して攻撃したように私たちと神様との信頼関係を壊してそして神様の救いに預からせないで遠くに餌を持って行ってね神様から引き離すそういうふうにするんですね。食欲っていうのは一つの私たちの欲の象徴的な欲ですね。だけどいろんな欲が私たちにはあるんですね。神様から引き離そうとするサタンの 狡猾な、それは試み、誘惑、計略の一つなんです。イエス様はこのサタンに対して御言葉を持って退けました。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る神の生ける一つ一つの言葉によって生きる、ね、このように言われましたね。それは人間の肉体の糧も大事だけれども、もっと大切な糧がある、神のお言葉という霊の糧がある。その霊の糧をいただいて、私たちは神様の前に健全に成長していくのだ、ね、そのことを言ったんですね。で、サタンに対してその神の言葉によって人は生きるのだということを宣言して退けた。私たちも神様の中に生き動き存在しているものです。神様の御手の中に私たちの人生の歩みは全て握られているものです。だから神様の生ける言葉によって生かされて、そして私たちの人生を歩んでいくものにならなければいけない。神の言葉は生きているんですね。そして神の言葉が私たちに力を与え、励ましを与え、道を切り開き、そして私たちを導く、そのことを覚えましょう。そして次の誘惑は、それは神を試すという誘惑だったんですね。これは第一番目の誘惑よりももっとこう策略的ですね。非常にサタンは狡猾にこの二つ目の誘惑をイエス様に示しました。幻で見せたんだと思いますけど、エルサレムの神殿の屋根の端に立たせて、そしてここから飛び降りよ、神の子ならば御使いが足を支えるって書いてある。つまりこれはね、サタンが神様の御言葉を引用して、そう書いてあるんだからそうしなさい、そうしたらいいだろうとで言った言葉なんですね。詩編の91編の11節にある言葉で、しかもこれはね、メシア詩編です。メシアのことを予言した詩編なんですね。だから、言い換えてみればこう言ったということです。お前は人間というのは生ける神の言葉によって生きるんだと言うならば、神はメシアであるお前が神殿の例えば、ね、屋根から落ちてもケルビムを御使いを使わしてちゃんと助けるというふうに詩編の91編の11節にメシア詩編として神様が言ってるでしょう。そのメシアはお前じゃないか、ならば神様はそのお前をの足が打ち当たらないように支えるだろう、ね、こういうふうに言ったんですね。神様を試みる、ね、チャレンジしてみたらどうだ、予言の通りになるでしょう。だけどそれは神様と父なる神様と御子なる神様であるイエス様の信頼関係を失わせるためにサタンが持ちかけた誘惑の言葉でした。サタンの意図というのは、父なる神と御子イエス様の信頼関係を壊して、そして救いの計画をダメにするということだったんですね。私たちこのようなね、神様を試みる、あるいは神様の言葉を試みる、そういうことをする危険性があるんです。それは神様のお墨付きをいただいて、御言葉によるお墨付きをいただいて自分の願望を遂げようとする、ね、自己実現を図ろうとする、そういうことがないですか。私たちのこの深層心理を探ってみると、自分のこうしたいというね、その願望、それがどうしてもなってほしいと願うので 神様のお言葉をちゃんと借用してね、で神様こう書いてありますでしょ、ね、そういうふうにすることはないでしょうかね。創世記とか見るとリベカと、ね、このイサクがね結婚するときに、創世記のところを見るとね、見たって書いてるんですね。イサクが見、そして、見た、ね、でそういうところを見てね、自分はあの人と結婚したいと、ね、こう思ったら、あ、このイサクとね、リベカがこのところ これ自分の今の願望がぴったり、ね、だからね、それからね、例えばあのダビデが罪を犯した時にね、この、ナタンがね、そのこういうふうに、ね、言ったことがあるんですね。ダビデが、まあ、罪を犯した時じゃないかな、あの神殿を建てようという思いを持った時、あなたの心の内にあることは何でもしなさい、ね、預言者ナタンが語った場所があるんです。ダビデの心の内にあるものは何でもしなさい、ね、だけど神様は後でそのナタンが言ったことをね、ナタンそうじゃない、ダビデが建てるんじゃなくてソロモンを建てるんだっていうふうに言ったんでね、その変えましたけど、だけどナタンは、ね、ダビデに言った言葉、あなたの心の内にあることは何でもしなさい。で例えばそういう箇所をね見まして、自分が望むこと、自分が願うこと開いて、おこれこれ自分が願うことは何でもしなさいって言ってるじゃないかとかね、そういうふうに神様のお言葉を盾にしてね、自分の願望をそれで満たそうと、それを、まあ、お墨付きをもらおうとする、そういうことってないでしょうか。神の御言葉を自分の都合のいいように使おうとする、いわばそれは神様を試すことですね。イエス様は即座にそれを退けました。私たちも自分が何か願うことを達成してもらうために神様の御言葉を用いたり、神様を利用したり、そういうことがないでしょうか。それは決してあってはいけないことですね。それは神様に対する冒涜であり傲慢ですね。私たちの人生が神様が私たちをそのようにするために神様が働くんじゃなくて、神様の御旨の中に私たちの人生を委ねていく、私たちの人生に神様を利用する、そうじゃない、神様があって、そして私たちの人生があるんですね。イエス様はそのことを拒まれた、そういう誘惑、そういう試みを。そして最後に三つ目の誘惑ですけど、それは権力や繁栄を見せてそれをあげるって言ったと書いてますね。ルカによる福音書を見ると権力や繁栄って言ってます。マタイの福音書は繁栄としか書いてませんけど、ルカは権力と繁栄っていうふうに言ってます。まあこれも幻で見せたんでしょう。そしてただ一度私にひれ伏したらあなたにこれを全部あげる、そう言いました。サタンはこの言葉をイエス様に言いましたけど、それはね全くの嘘です。なぜかというと世界のすべての支配権を持っているのは神様ですね。誠の神様、誠の神様がすべてのものを支配していらっしゃる。だからサタンは全世界のすべての支配権を持っているわけじゃないですね。聖書は空中の権を持つ者って、ね、サタンのことを言ってますから、だから、滅ばされるまでの間は一時の サタンの影響力、支配力はあるでしょう。だけどサタンはその空中の権さえも別にイエス様に与えようとしたわけじゃないんですね。サタンの言ってることはそれは嘘でした。アメリカで20世紀の初めに、このアルカポネっていましたね。実際にねいました、ね、マフィアの親分がいましたね。でアルカポネは、このものすごい、まあ、禁酒法の時代でいろんなもう多角的なね、悪いこと、例えば麻薬、売春、いろんな言ってみれば事業みたいのをねたくさんしてものすごくお金を集めたんですよね。そして、シカゴの町を牛耳って、警察も買収しました。ものすごいお金持ってたから。サタンは私たちにそういう権力とか富とか繁栄とかを見せてイエス様にしたように私たちを騙そうとします。で、まあ、男の人は、ね、地位とか名誉とかね、財力とかねそういう見た目にとても心を動かされがちですね。サタンはイエス様に対してお前が私に一度でもひれ伏すならこれを全部あげる、ね、そういうふうに言いました。これも大きな誘惑だと思うんですね。だけどイエス様は神のみ拝み、神のみ使えよ、ね、そのように言って退けた、ね、書いてます。どうぞ私たち覚えましょう。今の時代も同じようにサタンはイエス様を誘惑したような手口で私たちに誘惑をするのですね。いろんな欲を引き出してその欲によって神から引き離してサタンの支配の中に封じ込めようとします。また神様を試みさせようとするんです。私たちが神を利用して自分の願望を遂げるように向けさせる。そしてもう一つはね、権力とか名誉とか富とかね、いろんな繁栄、そして今の時代は教会にもね、繁栄の神学というようなものが本当に入ってきてね、教会の中に神様よりもそういう繁栄を、ね、追い求めていく、そういう教会もありますね。だけどイエス様は神のみに使えよ、神のみを拝し神のみに使えよ、そのように言いました。私たちの人生も同じですね。神様を第一しなければそのような富や権力やそういうものはいわば砂上の楼閣です。私たちは欲しいから求めるっていうのではなくて必要なものを神様に祈り求めるべきですね。あれも欲しい、これも欲しいから神様くださいじゃなくてね、これが必要です、満たしてください、そう祈るべきですね。イエス様がサタンに誘惑されたこの試みは私たちがしっかり心に留めておかなければいけないことです。そして、まあ救われて洗礼を受けてだけども、自分の生涯を通して神様に従っていくその人生を全うしなければいけません。それが幸いですね。だけど残念ながら横道にそれていく人たちも確かにいますね。で私ね思ったんですね、どうして礼拝に来なくなってそして離れていってしまう人がいるのかな、ね、思います。7つぐらいの理由があるのかなと思ったりするんです。でちょっと今ねそれ言いますから、ね、自分に心が当たりがあると思ったらこれはまずいと気をつけなければと思って思いましょう。クリスチャンたちはね、で一つは何かというと世俗的な誘惑に負ける、ね、 イエス様が試みを受けたような種類のこと、世俗的な誘惑に負ける、負けてしまう、ね、そして去っていく、それから人目を気にする、日本の社会はね、クリスチャンは少ないですからね、なんか教会に行ってるというとなんとなくね、煙たがられるんじゃないかとかね、バカにされるんじゃないかっていうようなね、こう世間体を気にするようなところはないでしょうかね。何かね、教会がね、質屋みたいにね、裏通りこそこそ行ってそうじゃないですよ。教会はやっぱりね、ちゃんとメインストリートにちゃんと立つべきです、ね、こそこそ、薄暗くなった時に行くようなところじゃない。教会は人目を気にしてはいけない、ね、だけど人目を気にしながら、そしてだんだんこう教会に行かなくなる、礼拝行かなくなるということはないでしょうかね。が3つ目は、行動礼拝を軽んじる。日曜日のこういう礼拝を、ね、軽んじる。例えばね、今はね、インターネット礼拝とかってありますから、信仰があればいいんだと、礼拝行かなくても自分は信仰ちゃんとしてると、でインターネットでも礼拝できるしとかってね、それは間違いですね。一つところに神の家族が集まって、そして神様を礼拝する、これは尊いことですし、教会が教会である限りはそうです。エクレシアですからね、呼び集められた者たちですから、だから集まって神様を家族として礼拝するんです。それから四つ目に、罪を犯して罪悪感に責められてそれで終わってしまう、ね、悔い改めるよりも、ああ自分はこんな汚れたものがもう教会なんか行けないとかね、もうどうしようもない、もう捨て鉢になってしまう、そういう、まあ、罪の咎めを受けるのは正しいんですよ。だけど悔い改める、そしてイエス様の贖いがあるんだと、そうだ、そこに帰ろうと、ごめんなさい、そうじゃなくてただ責められる、そしてもうとってもそんな清いところに自分は行けないみたいになってしまってね、そういう気持ちですね。それから5つ目は、逃避する。逃避、煩わしくなったりね、で何か、クリスチャン同士の中でいてもね、なんとなく自分は、ついていけないし、浮いたような感じになるしとかね、そういうふうに逃避してしまう、避けてしまう。それから6つ目はね、つまずくっていうことです。牧師につまずいたりね、先輩の兄弟姉妹つまずいたりね、そういうふうにして、なんだ口ではああ言ってると自分なんかどうなんだとかねそういうね、つまずいてしまう、もうこんなことやってられるかみたいなね、ふうになってしまう。それから7番目はね、忍耐が欠如する。忍耐に欠けてしまう。楽しいことばっかりやれば続けども、苦しいことが起こればね、もう忍耐できない、それではダメなんですね。まあ一つの理由で来なくなるわけじゃないと思いますよ。いくつか重なることもあると思います。だけどもそれはね、みんな突き詰めて言うと、神様よりも自分を愛するですよね。神様よりも自分を愛する、だからもう神様を避けてしまう、そういうふうになってはいけないんですね。私たちはイエス様に対するサタンの誘惑は3つ、ここにね、代表的なものが出てきましたけど、だけどどれも私たちが誘惑に遭う危険性のあるものですね。だから本当に私たちはサタンの策略計略をよく見て、そして神様を見上げなければいけない、いつもね、イエス様を見上げなければいけない。世の終わりはもう近いんですね。 イエス様がいつ来られてもおかしくない時代です。だから本当に備えなければいけない。サタンも必死になってるんですけど、私たちもサタンに対して毅然としてね、イエス様がサタンを拒まれたようにサタンを拒まなければいけない。そして自分のうちにそういう誘惑の中、根のようなものがあるならば気をつけましょうね、私たちはね。そして主と共にずっと召される時まで選んでいきましょう。お祈りします。ハレルヤ、主の皆をあがめます。サタンの誘惑は実に巧妙です。しかしイエス様が対処された、このサタンに対する対処の仕方を学んで、終わりの時代に備えるものになりたいと願います。しっかり目を覚まして、サタンが餌をぶら下げた私たちを誘惑する、その誘惑に私たちが騙されることがないように、どうぞ守ってください。主と共にいつも歩んでいく一人一人であるように、そして祝福を神様の御手の中に守られていただくものとなるように、感謝し、尊きイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。